ここからは毎週月曜日から金曜日、JWEB ブランニュー J でお届けしているブックラバーズの模様をポッドキャスティングでお送りします。JWEB ブランニュー J、時刻は12時30分を回りました。こんにちは、ナビゲーターの勝間和代です。ここからはブックラバーズ。私、勝間和代が書店員さん、編集者さん、著者の皆さんと一緒に一冊の本をセレクトして皆さんにご紹介していきます。今週は多摩大学教授で図解を中心としたビジネス書を多数お書きになっていらっしゃる久常圭一さんをお招きし、毎日一冊の本を取り上げています。久常さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
昨日は久常さんがお書きになった仕事を頭でするな、体でせよ。これは久常さんが20代の時のできない自分を認めて、30代からいかにですね、その凡人でありながらも仕事をできるようになったのかという体験談に基づく、こう20代、30代の方たちの応援歌ということなんですが、今日はまた随分ガラッと変わった本のご紹介ですね。
そうですね。でこれ思い出の本なんですけどね、大学生の時に私さ先日言いましたけど探検部というクラブに入ってたんですけども、はい、その時のね、スターがね梅沢忠夫という人なんですね、今回著者の。それであの
スターというのは、梅沢先生といえばあの知的生産の技術で有名
な、ところがあの人はね京都大学の探検部の創始者なんです。
あ、そうなんですか。
それでその探検の世界で有名なんです。
探検部のこうヒーローとして有名なわけですね。
ヒーローとして有名なんですね。それで当時私の大学時代はね、はい、マルクス主義が非常に流行ってましてね、
共産主義の、
で結局世の中は進化していくんだと、こういう過程話ですよね、
はい、
でところが大学生のですね3年生の時ですかね、はい、この本をたまたま読んで、
この本は梅沢忠夫先生の文明の生態史観というちょっと難しい字なんですが、
文明の生態史観ですね。
生態というのは生きるに態度の態ですね。で史観が歴史の史に観測の観で生態史観です。
そうですね。で探検部ですから、はい、探検部としての本を読みますよね、でそれが知的生産の技術だったんですね。
そうですね、
でその後文明の生態史観に進んだわけですが、はい、これはね非常に面白いこと書いてあって、
はい、
世界がどうなっているかということで、この梅沢先生は世界の構造を知りたいと思ったんです、
ね、そうですよね。それでいろいろ冒険なさるんですよね、世界を、
それでね結局大学には世界史という講座はないんですよ。
はい、
分かれてる全部、世界全般を論じる学問はないということに気がついて、はい、それを自分がやろうということになったわけね、
はい、
でこの人はあらゆるところを探検家ですから行くんです、
はい、
それで踏破した後どうなったかというと、これ簡単に言いますけどね、旧世界ユーラシアですね、
はい、
これは斜めに乾燥地帯の砂漠が走っていて、
はい、
そこから文明も生まれるわけですが、凶暴な暴力が発生すると、
は
い、で、中国とインドとロシアと地中海イスラム地域が4つこうあるわけですが、これは並列状態で数百年おきに大帝国が勃興を繰り返していくと、
はい、
でところが途中でまた暴力が現れますね、
はい、
フビライとかね、ジンギスカンとかね、はい、いうことで全部叩き壊されるんですよ。だから成熟しないと、この地域は
毎回スクラッパーのビルの繰り返しになると、
だからそれは内発的成長はできないんですね、
はい、
で逃れたのが2つだけあると、1つは西ヨーロッパですね、でもう1つが日本だと。
なるほど。そういういろんな、その独裁者だったり、フビライ派みたいな人たちが征服されることによって、今まで積み上げたものが全部なくなるわけですね。
だから内発的発展を遂げたんですね、だから日本はヨーロッパと同じだと、
はい、
こっちと親戚なんでアジアの一員ではないと、こういう議論ですね。これはねものすごく刺激がありましてね、
はい、
で私はその後それを信じてましてね、
はい、
それを確かめる旅を世界中歩いてるんですよ。
あ、この梅沢先生が言ってることが本当かどうかという、
そうです、それを生涯の、海外旅行はそれを確かめる旅なんですよ、
それはいいですね。
いいでしょ。
私地図を見ていて最近気づいたことがありまして、温帯のこれだけの大きさのある島国って実は日本だけなんですよね。
そうです。
北半球で。
そうです。
もう地政学上なんて恵まれた国なんだろうと、
これはもう本当そうでね、だから人柄が良くてね、いいわけですが、内部から育ってますから、封建主義から資本主義に変わっていってね、内発的発展を遂げてるんで、これはヨーロッパと同じだって言われれば普通に落ちること多いんですよ、
はい、
で面白いのはその後なんです、その後ですね、じゃあ新大陸はどうかっていうのに書いてないんですね。
そうですね、
でその後ね、聞きましたらね、要するに日本は鎖国を260年間やったんで、おかしくなったんだけど、本来であれば東南アジアに植民地を作ってたはずだと。
鎖国をやってなければ、
やらなければ、
そうですね、
でそうするとね、イギリスとですね、インド洋で一大海戦を行ったはずだと、こういう理屈になるんですね、でもう一つはね、太平洋を渡るんですよ、そうするとイギリスやフランスは太平洋来ますよね、そうするとロッキー山脈で、陸上決戦が行われたはずだと。
なるほど、
でどちらが勝っただろうと、これが梅沢説なんですよね。
日本が鎖国をしなければもう少しそういう植民地政策もやったろうし、うん、ヨーロッパの勢力と実はどっかでぶつかってたはずだ、
ぶつかってそれ二大勢力の一つとしてやったに違いない。
それが1900何年にようやく遅れて出ただけだということなんですね。
そうなんです。で、これを言ったのがね、1957年なんですよ、
そうですよね、
戦後すぐでしょ、私1950年生まれだから、7歳ぐらいの時にね、こういう発言をしたわけですね、当時非常にセンセーショナルで、
そうですよね、
これ誰も反論できなかったんです。そういう大きなこと言う人いませんでしたからね。
まあ、当時戦後でようやく落ち着いた頃ですもんね、うん、
でまあ、これは非常に大きな影響がその後ありましてね、梅沢先生はあの 生、まあ、だから生態学的に、まあ、主体と環境がこう行き来しながら、世の中が変わっていくっていう、まあ、そういうサクセッション理論というやつを使うわけですけどね。
あ、それで生態なんですね。これ
それで生態なんです。
あのインタラクティビティがあってお互いにこう関わり合いながら歴史が積み上げられるという、
は
い、
そうなんです。実はこの人はね、情報時代を世界で一番最初に行った人なんです。
はい、
あのアメリカなんか脱工業化社会とか言いますよね、とかあれは脱とか第三とか言ってて、中身言った人いないんですよ、
梅沢さんはもう次は工業の次は情報だということを見抜いていたわけですね。
農業時代、工業時代、情報時代ってね、農業は胃袋の時代と、工業は筋肉の時代と、情報は脳の時代、だから人類史全体として完成をしつつあるんだと、その時代の第一歩が今だと、まあ、こういう議論をしたんですね。
この梅沢忠夫先生はやはりもう巨人ですよね、この、
知的巨人ですね、日本が生んだ非常に大きな知的巨人だと思いますね。
はい、
でこの先生はね、あの本の読み方を面白いこと言ってましてね、まあ、本は大変たくさん読むんですけども、この人の本には引用は全くありません。
人の引用ではなくて、自分の
オリジナルですね。要するにね、なぜ本を読むかというと、人が言ってることは言うつもりはないんです。
人が言ってないことを探すために読むんですね。
人が言ってないことだけを言うつもりで、著作集ができてるんですよ。で非常に優しい言葉で書いてますんでね、あのファンがものすごく多いんですね、熱烈なファンがね。
いまだに知的生産の技術もまだまだ版を重ねてもう何十万も売れてますよね、
この本はね、戦後の岩波新書の中でベスト1位だったんです、最近まで、で最近抜かれましたね、それは大往生に抜かれちゃったんですちょっと残念なんですけどね、3位が論文の書き方なんです、非常に大きな影響を与えている本ですかね。でこの人はあの新しいことですか、例えば東洋と西洋というのもおかしいと、あれはインドあたりは中洋と呼ぶべきだと、いう話とかね、あるいはですね、例えばあのこれ世界があの、なんて言いますかね、対照圏できてるので、例えばあの東ヨーロッパね、あそこはあのどこと参考になるかというと東南アジアだっていうんですよ。あれは対象になってるんです、形としてはね。
そうですね、あの、こう見るわけですね、中心に。
だからあの東ヨーロッパがね、あの、ロシア世界が離れた時に、東南アジアの研究をしたらいいよってこういう発言をしてるね。
ああ、で実際その通りですよね。
そうです。それから1957年にね、いずれ世界は4つの大きなブロックに、まあ、あの旧世界分かれるだろうと、日本とヨーロッパ以外はね、でイスラムが勃興すると予言してるんですよ。それが最近のイスラムの勃興につながってるんで、これ予言したとも言われてるんですね。
もういろんな情報を手に入れた時に自分で組み立て直すわけですね、何が起こるのかというのを。
それで、面白いのはね、あの日本がなぜ近代化したって話聞いたらね、結局あの日本はもともとヨーロッパと同じだから、会社が入ってきた時にね、もうすぐ分かったって言うんです。なぜかというと、あの日本は養子制度をやるでしょう、昔からあの、出来が悪いと、あの後継ぎに出来が悪いと養子入れますよね、あれは法人化の考えなんです ね、ね、だから法人が大事なんです、血筋よりも、だからあの番頭の中で出来のいいのを後継者にすると、だから今のオーナーとそれから経営者が分かれるということと同じですよね。
そうですよね。
だから明治になって会社入った時にいち早く適用できたのは日本だけなんですよ。
ああ、そういう、まあ、法人とか社会の方を優先して、いわゆる内部的成長ではないですけど、そちらを優先することになってるわけですよね。
そうです。だから血筋は関係ないんですね、だから日本の会社は長く続いてる。
そうしますと、この梅沢先生の本、まあ、まだまだありますけれど、いろいろ読みますと、実は新しい発見がまだまだあるわけですね。
あの私あの全集を時々読んでますけどね、読むたびに新しい。例えば勝間さん読まれたあの知的生産技術ね、あれね、読むたびに新しい発見がありますね。
もうそれだけ頭の中に漏れてるものがあまり言葉に出してるので、私たちが気づかないわけですね。
気づかないんです。でこちらが成長するとね、あ、ここにこういうことが書いてあったと、あれワープロの話以外は全部今でも通用する話ですよ ね、であの本はね、まあ、知的生産のまあバイブル、聖書ですね、だからあれは絶対読まなきゃいけないと思います。
わかりました、本日は、久常圭一さんをお招きしまして、梅沢忠夫先生の話を中心に文明の生態史観の話をお送りしました。明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、今お届けしたブックラバーズ、毎週月曜日から金曜日12時30分から12時45分、JWAVE ブランニュー J でもお届けしておりますので、ぜひこちらもご視聴ください。